こんにちは、門垣敏子です。毎月一度お届けしています気軽に相談町の保健室の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
子どもさんに特化した訪問看護では家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援していかれるということで、例えば発達に不安があるお子さんとか学校に行きづらいお子さんのいる家庭などを訪問されていらっしゃるということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ改めて先月から、ね、始まったとこなのでまだなかなか訪問看護ステーションつなぎさんといったらこうどんなことをされるのかイメージするのがいらっしゃらない方もあると思いますので改めて簡単で結構ですのでご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。小児看護の病棟にも長年勤めさせていただいていますので、はい、やっぱり子どもの看護ということは大切にしながら訪問看護をさせてもらっています。はい、本当に言っていただいた不登校のお子さんだったり発達障害のお子さんも少しずつ増えているのと、はい、あとはやっぱり双子ちゃんだったりお母様方の生活の部分で大変なところを支えさせてもらったりだとか、あとは医療的ケアのあるお子様たちだったりっていうのを見させていただくことも多くあります。はい、
この間ねテレビでね、はい、今割と発達障害って方がすごく増えてきた、で、お母さん方もすごく心配になったり学校からの先生からのちょっとしたこう言葉で専門の先生のところに行きたい、ところがなかなかもう受診がいっぱいで受け付けていただけない、そういう方々はとっても不安を抱えていらっしゃると思うんですが、
なかなかつながらないので先にクリニックに行かれて、前あった症例ではクリニックの先生からこちらの方にお電話いただいて、まずは訪問から開始になってやっぱりご自宅ではちょっと症状がしんどいかなというお子さん、そこからまた大きな病院につながしてもらうということもありましたので、
そういう、 役割をこれからどんどんする場所というのは必要になってくるんでしょうね。
そうですね、本当にもうたくさんいらっしゃる中その病院さんももう予約でいっぱいというのが本当に
現実、なんか、ね、2、3ヶ月先とかっていうニュースでされてましたので、地域的なものもあるかもしれないですけど、その傾向にあるんでしょうか。
そうですね、兵庫県もそうかと思いますので、子どもの顔を見てくださる先生が少ないっていうのがまず一つ、
そうなんですか。
なのでもうそういった場合はもうお困りなので、もうお家にちょっと行かせていただいて一緒に見させていただくことから開始でも、少しでも入り出してもらえたらありがたいかなと思っています。
ということはお子さんが、このあとちょうど今月のテーマとしてこの時期はなかなかみんながしんどい時期ですよってお話をいただけると事前に伺ってますが、そういう中で、例えば1学期が始まった、最初はなんとなくこう頑張っていってたけどもゴールデンウィークがあって、その後がこう足が止まってるっていう方々が、お医者さんにすぐ行くんじゃなくって、つなぎさんの方に連絡をさせていただくということは、
そうですね、それも可能だと思います。まず相談からしていただいて、そこにお金が発生するとかはありませんので、
相談は無料とおっしゃってましたね。
そうですね、まず本当にゆっくりお話聞かせていただいて、どうすることが最善かを一緒に考えていくというところから始めたいかなと思いますので、
それが結局このタイトルでもある町の保健室になるわけで、
はい、そうですね、
学校でちょっと体調が悪くなった、いきなりもう早引きしてお医者さんに行くんじゃなくって、保健室の先生のとこに行ってちょっとほっとして、先生からこうお腹させてもらうだけでもう治りましたっていう場合もありますから、
そうですね、
そういう、タイトルにも込められた場所だっていうことが、これでだいぶ具体的にね、皆さんイメージできたんじゃないかなと思いますが、早速じゃあ今日のテーマといいますかお話、よろしくお願いします。
やっぱり少し門垣さんの方からもおっしゃっていただきましたけど、やっぱりこの時期はとても疲れやすくなる、大人もそうですよね。
そうですね。
もう梅雨に入って3度はこの夜が寒くて日中暑いっていう
気温差、気温差がね、
それでやっぱり自律神経もちょっと乱れてきますし、気持ちもちょっとしんどくなってっていう時期に入りますので、まずは自分たちが頑張ってるということを皆さんが認め合ってちょっとエネルギーチャージしたいなっていう時期なんじゃないかなと思います。
じゃあその今はみんなが疲れてるよっていうのを一回認識して、自分のことも疲れていいのよ、疲れてるのよ、みんなと思うことが大事なんですか。
あと自分は頑張ってるっていうのが大事かなと思います。
偉い偉い頑張ってるよって
そうですね、
なるほど。
お家に引きこもってしまっているお子様もやっぱり 多いは多いんですけれども、行きたくないわけじゃなくて行きたいけど行けないお子様も結構多いんですよね、はいはい、なので行けない自分にちょっと自己嫌悪してしまって悪循環になってどんどん自信がなくなってまた外に出づらくなっちゃってみたいなところがあると思いますので、まあ、休んで自分にちょっと向き合うみたいな時間も大切になってくるかなと思いますね。
はい、先生がちょっと事前にね、伊藤さんが事前にこう送ってきてくださった中で、子どもさんは子どもさんなりに学校は家族から離れた社会を構築してるって言葉が、私すごくぐさっときまして、私自身が当時は何にもそれがどうこうと思わなかったんですけど、ある番組で私がカウンセラーの先生とお話をする機会があって、いや実は私ね転校生だったので、一時期ちょっともう日曜日の夜から眠れなくなって、もう夜中目がランランとして小学校の3年生4年生なんですよ、ありえないですよね、目がランランと夜中ってで真っ暗な中でも眠れないで、月曜日の朝は、まあ、子供だからどこかでこうふーっと寝てると思うんですが、熟睡してないのと逆に熟睡してしまってる時間が起きる時間になってるからぼーっとした状態で朝ごはんがなんか入らない、でそのうちにいつものこう迎えに来る人が来て、ほらみんなが来たよってこうせかされる、そのこうリズムに乗り切れないから行かないって言って、でも行かないことがホッと OK されるとホッとしてなんか食欲に当てて食べて気分転換になったところで、母が一緒になったら行けるって聞いてくれるので、いいタイミングを多分母も測ってるんでしょうね。それでこう行けるって言って行って、行ってしまうと先生がまたとても優しく迎えてくださるから、でその中ではさっきの話じゃないけど転校生として頑張るんですね。そこがやっぱりここにあった家庭から離れた社会なんですよね、だから、私の位置っていうものがあるから頑張らなきゃと思って、そこで、頑張るんですけども、その状態が何回かあったのは事実なんですね。でそんな話をカウンセラーの先生にお伝えすると、門垣さんそれはね変な言い方だけど立派な、当時は登校拒否ってことをおっしゃってました、今はそういう言葉じゃなくて、不登校になるわけです、ね、これは言葉の違いっていうのは何かあるんですか。
本当そうですね、今ふと思いましたけど多分不登校と登校拒否と、昔はちょっと学校に行かないお子様たちがちょっと レッテルじゃないですけれども、大人も子供もちょっとレッテルみたいな払い方をされてて、
行くのが当たり前 で、行かないのはすごい誤解あったらいけないけども、普通じゃないみたいな、分け方をしてましたね。
登校しない選択をしているお子様もいらっしゃって、今よく言う多様性の一部なのかもしれないんですけれども、でもいろんな選択肢がある中で、その成長発達をしているというところは受け止めてあげるというのは大事かなと思いますね。ただ学校に行かなくていいということを言ってるのではなくて、やっぱり学校も一つの社会なので、
そうですよね、
ので学校以外にそういった社会に出る機会を作ってあげたりだとか、
そこが一番大事なんです
ね。やっぱり家族の社会というのはすごく安全で一番最初に知る社会、そこから成長発達して、その外がやっぱり学校だったり、他の地域だったりというところになりますので、そういった地域に居場所を少しずつ広げていくというのが多分もう一段階成長 の、調整になってくるのかなと思います、
でもそれにはある程度の年齢がこう達していかないと難しそうですね。だから小学校の3年生ぐらいの当時の私にはなんて声かけたらいいんだろうと思いながら、でもこういう機会をいただいたりしてお話をいただくと、焦らなくていいんだなっていうね。
そうですね、けどそれぞれの、なんだろう、ゆっくりさんだったり急ぎ足さんだったりっていうの で、成長にはそれぞれありますので、その子が今どこに成長しているのかっていうのを一緒に見ていくっていうのが大事かなと思っています。
やっぱりこの社会っていうのを親御さん大人もそのあたりに思いをちゃんと持っておいた方がいいんですか。
そうですよね、大人も、大人といえどもいろいろ頑張りながら、
もうしんどかった時期みたいです、後から聞くと、
なのですごく頑張ってくれてたりいろんな思いがありますので、一緒に成長するというところで二人でも あのゴールが見えなくなってくるときはもう、あのもう一あの他の人に助けを借りるというのはすごくいいことだと思いますので、
よく言われる抱え込まないで、
うん、そうですね、
うん、そういう受け皿にもなっていただけるんですね。
そうですね、
それはお電話での相談もいいんですか？
お電話でも大丈夫です。あのメールでも構いませんし。
あ、そうか、今便利ですね。確かにね、お電話が逆にその、まあ、声で、あのすることっていうのがオブラートにあのない状態なので、メールといったら完全にオブラートに包んだ形での一方的な自分の言葉を発しても、まあ、あの極端に言ったら自分 の, あの年齢も声から届く人柄も伝わらなくても相談できるという、そこがグッとハードルは低いんですか？
そうですね、あのやりやすい方法で、まず声をあの上げていただくっていうのを大事にしたいなっていうのはありますので、
外に出すという意味の声を上げるというのは、
うん、なので、まあ、助けてって言える環境であったらいいなと思っています。
それはご本人お母様とかお父様ではなくて、お子さんのことで悩んでらっしゃってもいいんですか？
あ、そうです、そうですね、はい、それでも構わないです。
じゃあ、 あの私がちょっと勝手に喋ってしまいましたけども、進行の方どうぞどうぞ。
あ、はいはい、あとはそうですね、やっぱり日本でよく言われているのは、まあ、健康な国になっていますので、体の健康ってもう本当に世界トップレベルになっています。
そうなんですね、
もう平均寿命はどんどん上がっていますし、やっぱりあの栄養だったりお食事っていうのがすごく日本食はとても素晴らしいと言われてますので、
ね、そうですね、
はい、健康的なあの体には持ってるんですけれども、精神的な健康っていうところで言うと、とても低い、世界でも低いあのレベルになっています。それがですね、はい、データが出て、
データでもそういうのが分かるんですか？
なんか G7 で、はい、中でもまあワースト32位ぐらいだったと思うんですけれども、すみません、あのとっても低い位置、世界の位置でもなっているかなと思いますので、やっぱりそこにはあの自殺率っていうところがすごく上がってきますね。
そこにつながっていくんですか？
う
ん、
日本のちょっと自殺率っていうのは、まあ、10歳以上から徐々に上がってきてって、まあ、死因の第3位になって、それ以降はもう死因の第1位になっている状況になってますので、
そうなんですね、うん、
やっぱりそこら辺であのユニセフの報告の方では、まあ、43の先進国でやっぱり32位というあの低い位置を示されて、
43カ国の中で32位という低さなんですか？
はいはい、でも思春期以降のやっぱり心理社会的支援というのがすごく課題になっているなというのはもう上がってきていることになっています。
それはなぜだと思われますか？
やっぱりあの核家族化しているっていうところと、はい、やっぱ地域のつながりがやっぱりあのお母さんもお父さんも共働きですごく働いてくれてはるので、はい、それからつながりがやっぱり少なくなっているっていうのが一つ原因かもしれないですね。なので少し地域性を今もねすごくサンダはいろいろ地域で盛り上げようってやってくださってると思うんですけど、
そうですね、あの子ども食堂もそうですし、放課後 の, あのなんかこう集まりも地域的にはされたり、
そうですね、なので少しずつそういった活動がもっと表に分かるようになっていったらいいなっていうのと、気楽にあの使っていただける場所になったらいいかななんて思っています。
やっぱりあのさっきの話じゃないけど、子どもさんなりに疲れて学校の社会から戻ってきた時に、ふっとこうなんかこう声を出して聞いてもらいたいことがあっても、なかなかあの社会状況の受け皿がなってなかったら飲み込んでしまうわけですね。
そうですね。でまたあの子どもってあのまだ成長発達過程なの で,
そうです、ね、
自分の思いがこの言葉に言語化するっていうのは難しいと思うんです
よね。確かに難しいです、はい、
なので近くの大人だったりなんかふとした言葉をキャッチしてくれる人が近くにいると、そこからちょっとあの広がっていったりだとか、ちょっとあの支援につながったりだとかすることもありますので、やっぱりちょっと外に出るっていうのは一つ大きな第一歩かなと思ってますので、
それが例えばお稽古事だったりでもいいわけですね。
そうですね、いいと思います。好きな習い事に通うだとか、はい、そうするとまたそこの社会の広がりが出てくると思いますので、
確かにありますね、そこはそこでね。
そうですね、なのでそういったまあ学校に行けないけど習い事には行ける子もたくさんいらっしゃいますし、はい、それはあの入れる社会に入っていくっていうところで、で気づいた大人があのどこかでつながって どんどんつながっていくとそれはありがたいかなと思いますね、うん、
そこに関わっている大人の人がそれぞれこう子どもさんの状況をうまくこう受け止められる地域性があれば、うんうん、あの親御さんだけではないということ で、
うん、そうですね、
文字通り地域で子どもさんを育てるってところに広がるわけですね、
うん、そうですね、ので今国がそれは指し示している状況ではありますけれども、
あ、そうなんですか。
そうなんです、はい、やっぱり子どもはあの、まあ、あの国で育てていこうみたいなところになっていっていますので、うんうん、ただそんないろんな施策が少しずつ出てきてますけど、やっぱりそれを実行するのは自治体レベルになるっていうのがありますので ね、やっぱり行政の方も含め私たちも含め、うん、一緒に考えながら何が必要かっていうのはいろいろ打ち出していく必要あるかななんて思ってます、うん、
あの今中学校からの部活動ですかね、うん、あれが結局いつからですかね、あと 2,3 年ですか、ですね、2年ぐらいかな、
神戸市さんはもうすぐ始まる形、はい、兵庫県は多分全あ県レベルで1年後だったかな、
ええ、5年ぐらいですか、ね、
はい、にあの廃止といいますか地域の民営化といいますか、
ね、そうですね、
なっていくかなと思いますので、まあ、そこに入れるお子様たちはいいかなと思うんですけど、入れなくなったお子様たちが大丈夫かなとは心配はしますけど、
ね、そうですね、うん、以前そんな話し合いがあった時にね、うん、地域にそれぞれ市民センターがありますよね、うん、学校の近くに、うん、そこでいろんな世代の方がいろんなお稽古事をされてらっしゃるので、うん、そこにこうね茶道部だったり華道部だったり、うん、またなんかこうスポッチャとか、うん、あと何でしたっけね、あ、吹き矢とか、私ちょっとその時にお話ししてたら、うん、あ、それ面白いですねって、うん、あの自分を振り返ると中学校時代って何が自分に向いてるかまだわからないから、うんうん、ね、結果を望むよりも、うん、さっきおっしゃった社会の一つとして考えたら、うん、好きなことで関わる社会、うん、そういうのがこう市民センターで受け皿、なかなかこう行政的に難しいハードルがあるのかもしれないけど、うん、そういうところが受け皿になるとなんか楽しいかなと思ったり、
う
ん、
そうですね、とても思います、
ね、
う
ん、出会わなかった大人とか、うん、お年めした方、うん、いろんな世代の人と会うきっかけにも、ね、なりますからね、うん、ただ運動面はなかなかちょっと難しいかもしれません、うん、年齢差があるので、
う
ん、
そうですね、うん、でも高齢の方もいい刺激になって、
そうそうそうですね、若返ったお互いに、ね、
とてもいいかなと思います、もう最近サンダの高齢の方は元気な方多いので、
活発にいろいろと活躍していらっしゃいますからね、
うん、でお互いいいパワーを、うん、行き来しながら支えたらいいなとは思います、
具体的に子どもさんたちに今私たちがあの地域も含めてご家族でもご家庭でも含めてどのようにお声掛けしていけばいい時期になりますか。
そうですね、まずはもう頑張っているということをまず認めてあげるということですね、はいはい、他人の、 あの子ども自身が多分ちょっと自信がなくなってしまったりもする時期になってくりますので、
あ、
まあ、大人が言語化して、うん、あ、頑張ってるよって声をかけてあげるっていうのはとってもあの嬉しくなりますし、私頑張ってるんだって他者の言葉から自分をこう俯瞰的に見れるようになってくるかなと思いますので、うん、やっぱりそれをちゃんと認めてあげるっていうのは大事かなと思いますね、
うん、学校始まってちょうど2ヶ月、ね、うん、経ってますから、特に新入生は小学校でも中学校でも皆さん新しい環境ですごいしんどい時です ね、うん、ですね、じゃあ頑張ってるっていうのを声をかける、
うん、あとはよく思春期でよくもう見られるのはやっぱりあの成長発達段階の一つとして、まあ、人とまあ比べて自分がどうなのかって客観的に見ながらこう成長しているので、反対に人と比べることでちょっと落ち込んだりだとか、
あ、気になる世代はありますね、
はい、なのであの その子がその子自身で素晴らしいんだというところを要所要所にちょっと散りばめてあげると、大人がこういろいろ鬱陶しがられても声をかける、
はい、やっぱり声をかけることは大事ですか。
そうですね、うん、とっても大事だと思います。
見守ってくれてるっていうのを、うん、あのそれこそ生意気な年頃になると、あのうるさいとか ね、分かってるとか構わないでとかってなるかもしれないけども、あのそこは穏やかに あのしつこく声をかけ続ける。
そうですね、
だって可愛いなんとかちゃんだもんぐらいをちょっと言って、 ね、そしたら声ではその言葉ではあの分かってるうるさいって言ったかもしれないけれども、うん、あ見守ってもらってるっていう安心感は育つんですか。
そうですね、よく私もあの看護師としてですけれども、
はい
はい、あの伊藤さん嫌いとかいう奥さんもいらっしゃるけど、私は大好きだよって言って、
逆にそ
ういう嫌いでも大丈夫って言って
あのお子さんの病棟に長くね、うん、いらっしゃったということで、
そうですね、なんかそれがあの信頼関係の一つになったりもすることがあって、
面白いですね、
そうなんです。
あ、そうですか。
あのお母さんも頑張ってこうあのしつけとしていっぱい怒っちゃうことも多いかと思うので、その役をちょっと担わせてもらって、お母さんは褒め続けてねって言って、私たちがそれするわっていうことが、私たちは嫌われても大丈夫だから、そういった役割分担をして関わることもあったりしますので、
は
い、
そうですか、うん、それは訪問された時もですか。
そうですね、訪問の時もあのすごくしんどそうな時はそうやって声かける時あります。
うん、
私たちはやっぱり支援者なので、あの家族も子どももみんなが、うん、あのなんだろう、心豊かに育つというか、ちょっと上から目線ですけど過ごしていただくように、できる担える役割なので、まあ、私が嫌われるのは何にも思わないからねって言ってでも大好きですよっていう、家族も大切ですし、ご本人も大好きだよっていうのをもう言い続けながら、悪役を私にやるみたいな
でもやっぱり言葉にはあの温かい言葉とちょっとこうトゲのある言葉って確かにあるので、うん、大好きだよっていう言葉は言われてあの照れくさいからちょっとね違う言葉が返ってきたとしても温かくなります ね、 すね、いただいたらね。
そうですよね、なので多分お母さんとお父さん以外にも大好きって言ってくれる人がいるっていうのは自信にはなるかな、ね、なんて、
ね、嬉しいですね、きっとあの背中向けててもニヤッとしてるかもしれません、
そうですね、
じゃあ今日の皆さんにお伝えしたい言葉っていうのは改めてご紹介いただけますか。
そうですね、やっぱり頑張っていることをちゃんと認めてあげることと、はい、やっぱりたくさん褒めてほしいですね、
この時期特に。
そうですね、この時期特にもやっぱりあの疲れてるお子さん多いですので、あとは体をちょっと休めれるようなあの時間見ながら、ちょっと疲れてるからゆっくり過ごそうよっていうような時間を取ってもいいかなとは思います、
は
い、
それは物理的にゆっくりということですか。
そうですね、物理的にもうゆっくりした時間を過ごすっていうのは大事かなと思いますので、なんか疲れてそうだなと思ったら今日一日ぼーっとするかっていう時間も使ってもいいし、
そんな言葉はあの子供にかけたこともないし私が育った時にかけてもらった覚えもないですけど、面白そうです ね、
何もしないっていうことも面白いと思います
ねえ、そうですね、そのゲームのようにしてね、何にもしないごっこしようって言って、あ、面白いですね、
ゴロゴロしながら、
なるほど、とにかくこの2ヶ月過ごしたこの時期は大人も含めてとっても疲れてる、それでも頑張ってるから、それを認めるように、特に小さいお子さんは自分で言語化できないとおっしゃったのが大きいですね、
そうですね、
それをこう声をかけることで、あ、私しんどかったんだ、でも頑張って毎日学校に行ってるとか、毎日朝起きてご飯ちゃんと食べてるとか、そういうことでいいんですね。
そうですね、
わかりました。じゃあご相談になりたい方、連絡先お電話番号をご紹介いただけたら嬉しいです。はい、
079-563-8120 になります。
はい、もう一度お願いします。
079-563-8120になります。
はい、これはお電話は何時から何時まで大丈夫ですか。
基本的には17時までにはなっていますけれども、あのメールはいつでも可能ですので、あの返信はちょっと日中になるかと思いますが、いつでもご連絡いただければありがたいかなと思います。
はい、朝は何時頃からのお電話大丈夫ですか。
朝は大体9時ぐらいから、
はい、で曜日は、
あ、平日にいただけるとありがたいかなと思いますけれども、
月曜日から金曜日、
まあ、でも土日でもあの、きっとお仕事されている方はなかなか月金は難しいかなと思いますので、
そうですね、
一応大体24時間訪問看護は 対応してまして、
そうか、
大体私が電話を持っていますので、もしちょっと土日しか難しいなという方は一度お電話いただいても大丈夫です、
う
ん
う
ん、はい、
あ、そうですか、わかりました、はい、まずはご相談の糸口からということで、これは確か無料と伺ってますね、
嬉
しいんですね、はいはいはい、ぜひご自分の中で抱え込まないで、そしてこれが当たり前と思わないで、なんかちょっとしんどいなと思うときにはぜひつなぎさんまでお電話なさってみてください、はい、場所は百合の木台にありますけど、はい、まずはお電話ですかね、電話番号もう一度お伝えしましょう、 079-563-8120 079-563-8120 となります、気軽に相談、町の保健室、この言葉通りの場所として待っててくださいますので、ぜひ気軽にお電話なさってみてください。今日もお話をいただきました、訪問看護ステーションつなぎさんから所長の伊藤逸子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。